説教、主の言葉はごく近くに。増田琴牧師です。
共に礼拝を捧げる皆様に、主の恵みと祝福が豊かにありますように。新しい週の初めに聖書の言葉に耳を傾けて、私たちの心のありどころを確かめ、共に歩み始めたいと願っています。私たちは誰しも言葉のやり取りをしながら生活をしています。言葉、あるいは、直接の言葉でなくとも体の振る舞いを含めた、そういう、メッセージを含めて人と人との関わりを作っています。心理学ではストロークというのだそうです。ストロークというのはテニスなどをしましても、打つと球が向こうに投げられますよね。でそれをストロークというわけですが、私たちが放っている言葉、振る舞いというのは相手に対してそういう影響を及ぼす。でそれがプラスのストロークもありますし、マイナスのストロークもあるわけです。プラスのストロークといいますのは、例えば言葉でなくても誰かと目が合ったときに微笑んだり、話しかけられたときに相槌を打ったり、心からその人の話に耳を傾けたり、そういうことはプラスのストロークになります。また例えば具体的な言葉で言うと、相手の名前を呼ぶ、それから何かを一緒にやったときに褒めるということも、私たちにとってはプラスのストロークになりますね。プラスのストロークを与えられると、私たち自身の心も喜んで生き生きしてきます。けれども逆に、マイナスのストロークもあります。マイナスのストロークは、例えば一緒にいて顔があっても横柄な態度を取られたり、睨みつけられたり、すると心が縮こんでしまうこともありますし、また無視されたり、何かを一緒にやったのに叱責されたり、相手からの嫌悪の感情をひどい形で向けられたりすると、私たちはその場に居づらくなりますし、とても居心地が悪い惨めな気持ちになります。マイナスのストロークが私たちの心を傷つけるという経験もあります。ひどくなれば心理的な虐待というふうなことも起こってしまうことがあるわけですね。すぐ私たちの目にすることのできるインターネットなどには、否定的なデマや誹謗中傷の言葉が満ち溢れています。例えば、役に立つものだけが生きる価値があるとか、あなたが弱くなっているのはあなた自身の責任だ、民族や言葉が違う人は仲間にはなれないといった、相手に対して決して肯定的ではない、むしろ相手を傷つけるような言葉、あるいはその人を縛りつけるような言葉に満ちているということもできると思います。相手を精神的に縛りつけ、ネガティブな、つまり否定的な思考や行動に閉じ込める言葉、それは呪いの言葉ということもできるかもしれません。現代の社会で言えば、そうした呪いの言葉というのは汚れた霊だということもできるのではないでしょうか。聖書の中で汚れた霊という言葉を目にします。そうすると私たちは、何かしら霊という実体のようなものがあって、そしてそれに取りつかれると、何か身体的にも異常な行動を取ったりするような、そういうものだというふうに考えやすいのですけれど、むしろ聖書の中で汚れた霊というのは、自分が神様に作られたもので、祝福されたものであるということから切り離してしまう、そういう力、作用のことを汚れた霊と言っています。そう考えてみますと、実は聖書の中で汚れた霊と書かれていることは、現代社会の中にも満ち溢れている。私たちが 神によって作られ愛されているものである、祝福されたものであるということから切り離してしまうような力、言葉というものに満ちているということができるのではないでしょうか。私たちはどのような社会で生きるかということを自分で選んでということはできないかもしれませんけれど、どういう言葉を自分の中に入れていくのか、どういう言葉を自分の生きる基盤とするのかということは選ぶことができますし、決めることができます。それは私たちがこの社会の中で生きていく上でとても大切なことなのではないでしょうか。イエス・キリストはマルコによる福音書一章のその最初のところで、ご自分自身が洗礼を受けられ、神様からの祝福と聖霊、神様の力を受けました、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、その第一声とともにイエス・キリストのその福音、グッドニュースですね、良い知らせというものが始まっていったわけです。そしてその知らせを一緒に伝えてくれる仲間をイエス・キリストは集められました。それが弟子たちと呼ばれている一人一人です。その仲間たちと一緒に入っていた最初の場所は会堂だったのです。会堂と言いますのは、ちょうど私たちが礼拝を守っているこの礼拝堂と同じようなものです。この頃のイエス・キリストが生きておられた頃、神殿と呼ばれているその大きな宗教施設がエルサレムにありました。でもこのエルサレムの神殿というところでは、罪の許しを得るために、例えば羊であるとか鳩であるとか、そういう動物を捧げて、その動物が自分の罪の代わりを担ってくれる、そしてその捧げ物によって自分の罪が許される、そういう場所が神殿であったわけですね。けれども遠距離にありましたから、そうそう行くことはできない。数年に一度神殿に参るということを楽しみにしている、そういう多くのユダヤ人たちがいたことと思います。けれども彼らの生活の中心となっていたのは会堂です。シナゴーグと呼ばれることもあります。ちょうど私たちと同じように週に一度集まって、ユダヤ人の安息日は土曜日でしたから、土曜日に集まり、そして聖書が読まれ、詩篇を歌い、祈りを捧げ、そこで聖書の学びを行っていたわけです。コミュニティセンターのような役割も果たしていました。イエスは安息日に他のユダヤ人と同じようにカファルナウムの会堂に入って、そこで語り始めたとあります。何を語り始めたのかというと、聖書の言葉に基づいて語り始めたのです。先ほど申命記30章に神の言葉はごく近くにあると書かれていました。イエス・キリストはこの会堂に入って神の言葉を語り始めた。そして周りにいた人たちはその教えに驚いたわけですね。なぜ驚いたのかというと、おそらくそれまでこの聖書に基づいて語っていた人たち、この場合の聖書というのは旧約聖書です。イエス・キリストが生きておられた時代には新約聖書というのはまだありませんでした。イエス・キリストが亡くなって何十年か経った後に福音書、あるいは書簡と呼ばれるような新約聖書が生み出されていったわけですね。ですからイエス・キリストが会堂の中で読まれたのは旧約聖書だったのです。その旧約聖書の御言葉がすぐ近くにある、すぐ近くにあるだけではなくて、それはただルールブックのようなものではない、そこで実現するものだ、私たちが生きるべきものなのだということを権威を持って語り始められました。それで周りの人たちは驚いたのです。それまでおそらく聖書の言葉というのはいかにして守るかっていう規則書のようなものだったのかもしれません。それから外れてはいけない。でもイエス・キリストは今私がこうして生きていることそのものが 神様からの恵みに預かっていることであるし、そして神様の言われた言葉が実現しているのだと、そう語り始められたわけです。そこに一人の人がいた、聖書は伝えています。会堂の中で共に礼拝を捧げていたわけですから、おそらくその人は見た目、一緒にいた感じでは他の人と大きな差はなかったんだと思うんですね。何かしらのこう病的な症状を抱えていたとか、障害があったとか、そういうふうなことは書かれていません。ごく当たり前に安息日の礼拝に集っていた一人でした。しかしこの人には課題があったんです。おそらくそれはこの場にいた人誰も知らなかったかもしれません。それはこの人の抱えていた課題というのは、礼拝において会堂に自分の身は置いているにもかかわらず、その心中は、あるいは自分の心の中は、自分の生活の基盤は神の言葉ではなくて、自分を救っている、自分を覆い尽くしてしまっている神から引き離す言葉だったということです。汚れた霊と呼ばれています。汚れた霊の力はとても強いんですね。人を奴隷状態に置いてしまいます。何かに縛り付けられていないと生きていけなくさせてしまう。汚れた霊に取り憑かれているということにもしかすると気づいていないのかもしれません。苦しめられつつ自分にとって居心地が良い状態なのかもしれません。私たちもまた汚れた霊に取り憑かれるということがあります。そんな気持ちが悪いこと私にはないわ。いえ、私たち自身も神以外のもので人の心を支配しようとするそういう教えや思いに取り憑かれるということがあるのではないでしょうか。何か悪いことが起こったときに自分のせいだと考え込んで逃げられない、そういうこともあるかもしれません。佐原浩二先生っておっしゃる、桜美林大学で今教えていらっしゃる宗教主任をしておられる方ですけれども、以前共同緑ヶ丘教会にも来てメッセージを取り継いでいただいたことがあります。この先生が恐れないという著書を出しておられます。でその中である高校生の先生が高校で授業をしておられた時に感想を書いてくれた、そのことを紹介しておられるんですね。その高校生はカルトの授業を聞いた。カルトというのは自分を縛りつけて自分の頭で考えることをやめさせてしまう、そしてその集団こそ他のところはみんなダメだ、自分のところだけ、そして自由に思考することを奪ってしまう、他との関わりを全部断ってしまう、そういうあり方だということを授業の中で学んだわけです。大切ですね。ぜひこういう授業もいろいろなところで行われるといいなというふうに思っています。マインドコントロールをすることによって、まるで自分が判断しているかのように思い込ませるけれども、実はそうではない。宗教とカルトのどこが違うか、自分で自発的に判断したり選択する力を強め、あるいは支えるのが宗教であるならば、カルトはそれを奪うと言われています。で、そうした授業を受けたときに、ある高校生が自分のことを振り返って感想を書いたんだそうです。私はイーコ教の信者でした。周囲の望む模範に限りなく近づくこと、それだけを自分の生きる規範にしてきた。娯楽やおしゃれに時間を費やすことはやめよう。それは大人が望まない。そうやって思考や振る舞いを制限していく。常に大人が求めること、そういう思想を追求して、理想を追求して、それに応えることが最優先で、自分の中から湧き上がる思い、自分の中からこうやってみたい、これが好きだ、そういうことに耳を傾けることもできなかった。完全に抜け落ちていた。厳しい制限を自分に課した結果、 称賛されることは心地いい。素晴らしいわね。私たちの期待に応えてくれて、模範として、ルールで縛り付けてしまって、でも周囲の人とたわいないかわいわを交わすことも、あるいは冗談を言い合うことや悩み事を共有することもどんどんとできなくなっていった。周りの期待に応えることでのみ自分を見失ってしまった姿を、彼女はそのカルトの授業を通して自分でいい子教、いい子の教えですねと名付けて、そしてまあそのことによって自分から引き離したわけですよね。気づいた。でもそれに気づいたのはその聖書の授業の中で、本来の宗教、本来の私たちのあり方、神様が私たちを作ってくださった喜びに満ちたそういうあり方っていうのはどういうものなんだろうか、プラスのストロークを聞いたから、そのことによって自分の今の姿はたとえ周囲の期待に応えていたものであったとしても、決して神様に作られたその喜びに満ちた姿ではないということに気づいたんですね。汚れた霊はある時にはお前はダメな存在だ、生きてる価値はないと嫌になるほど囁くことがあります。しかしある時には逆もあるんです。お前が世界の中心で支配するものだ、他の人のことなど考える必要はない。それはどちらも同じ根を持っています。神に作られたものとしての尊厳を見失っていて、神に祝福されたものとして生きているということから離れているのです。汚れた霊とは欲望や孤独、不安など人間の弱いところにつけ込んで、不信仰や狂気に駆り立てて人間を破壊していきます。私たちの社会にもそういう例がありますし、また私たち自身も時にそういう強い言葉によって心が奪われていくということがあるのではないでしょうか。先ほど宗教は自分自身で考えること、自由に選ぶことを強めてくれるのが本来の宗教であるはずだと言いました。宗教、レリジョンという言葉の語源になっているラテン語レリギオという言葉ですけれど、これは再び結ぶという言葉なんです。再び結ぶ、神様と私を再び結んでくれる、自分が生きているその根っこが祝福されたものであるということに結ぶ、そして同時に隣人と再び結ぶ、また自分自身と私が私であるということをもう一度豊かに受け止めさせてくれる、そういう再び結んでくれるのがレリジョン。イエスは命じます。黙れ、この人から出ていけ。黙れ、つまりそういう言葉はいらない、それは呪いの言葉だ、あなたの中から黙りなさい、出て行きなさい、そう言わなければならないことがあるんですね。イエス・キリストが一番最初になさったのはそのことです。あなたの中に救っているその汚れた言葉を、神様から離れた言葉をあなたの中から出て行かせなさい、黙らせなさい。その力ある技がイエス・キリストの最初になさった技であるとマルコによる福音書は伝えているのです。そしてこれはおそらくこの社会の中で福音、救いの言葉というのがどういうものなのかということを典型的に示されたわけですね。一番最初の印ですから、それはこの社会の中でどういうことを今からイエス・キリストが引き起こそうとしておられるのか、本当の救いとは何なのか、私たちが自分自身をごまかしたり逃げたりしながらそうやって得ようとしているものではない。イエスが教えたのは説明の言葉を語っていたのではありませんでした。むしろ何に従って生きるのか、縛られているものから 囚われているものからその人自身を解放させる力ある言葉、私たちの心を照らす言葉を語る。人間を我に帰らせて悪から自由になって良きことを行うことができるように、自分が愛されているように愛するものになるように、そういう力を与える言葉をここで語られたのだと思います。イエスの弟子になるというのは、イエスの言葉によって自分が覆された経験がある人のことを言うんです。あ、歪んでいたな、あ、自分自身がこの社会のさまざまな価値観の中で随分と染められてしまって、本来見なければならないことが見えなくなっていたな、本来見なければならないこの愛する人の姿がわからなくなっていたな、書けなければならない言葉を見失っていたな、そうやってもう一度イエスの言葉によって自分を立て直した、そういう経験をする。汚れた霊は出ていきます。しかしここで擬人化されているわけですね。マルコによる福音書は、構わないでくれって、こうなんか汚れた霊が言ったっていう、これはすごくよくわかる言葉ですね。つまり私たちは何か自分自身が神の代わりになるようなものに依存していたとしても、それが案外心地よかったり、自分自身がそれに寄りすがっていることによって安定を得ていたりするわけです。だからその姿を知らされてしまうと、逆に不安定になったり苦しくなったりする。そのあってはならない依存状態を解かれようとするときに、私たちは苦しみを得るんですね。構わないでくれ。神から離れた思いであっても、これがあれば永遠に生きられるかのごとき幻想というものを私たちは持つことがあります。そしてその方が魅力があると思ってしまう。そういう思い込みの奴隷状態にいることから解放されることは決して楽なことではありません。何倍にも膨れ上がった自分の姿から解放されるということは、自分があってはならないそういう状態から、依存しているものから脱出するという道筋でもあります。汚れた霊はこの人から出ていきました。そしてそこから本来の神に与えられた姿へ導かれていきます。生きていることが嬉しい、喜び、人と人々と共に糧を分かち合う、何でもかんでも自分のところだけに集めて自分のところだけに富を集中させる、現代社会の特徴ですね。それもまた汚れた例です。いや、分かち合って生きていくことができる。私たちはそうやって神様の姿を回復していく、喜びと悲しみを祈りのうちに一緒に歩んでいくような生き方、大切な互いに対して呼べば答えるような人格的な関係を築いて、自分の荷を自ら引き受けて歩もうとする生き方、イエス・キリストはそういう在り方を私たちに救い、神の国の在り方として伝えてくださった。私たちはもう一人で自分を責めさえなんだり、人との比較の中で自分を小さく見積もったり、自分のもとに全てを集めようとしたりしなくてよいのです。私たちには与えられたものを喜びを持って受け取り、人々と分かち合い、そして神に祝福された人生を歩むことのできる恵みがあります。それは誰も奪うことができない、何を失っても奪われない。神様は私たちの人生をそのご計画の中で大切なものとして用いてくださいます。だから私たちは自分を卑下することも、あるいは傲慢になる必要もないのです。私の人生は神様の、神の国の中でかけがえのない一つの欠片である。誰の人生もそれ以上でも以下でもありません。私にしか埋めることのできない神の国のワンピース一つの欠片が私の人生です。イエスは教え始め、そして今も教え続けておられます。 それは聖書を解説するとか思想を語るということではありません。イエスの弟子となっていった一人一人の在り方、生き方を通じて今もなおそうした在り方が私たちの社会の中にまかれて、種のようにまかれていっています。私たちの姿が神の前に明らかにされていきます。礼拝の時、私たちはどのような言葉を聞いてこの一週間を始めようか、それを決めることができる。私たちは何のどの言葉を自分の人生の基盤にして生きていこうか、それを私たちは受け入れることができます。礼拝はそういう時であり、私たちが今週もイエス・キリストの招きに従って歩んでいく、その中に神様の豊かな祝福と導きがあることを信頼して歩みを進めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、私たち一人一人をあなたの愛する子として神の前に集めてくださいましたことを感謝をいたします。そして私たち一人一人に今朝もあなたは私たちが生きていく上で大切な聖書の言葉、ごく近くにあると示してくださいました。あなたの言葉によって私たちは自分の中にある自分を否定し、時には傲慢になり、そういう力から解放され歩み始めることができます。主よ、もう一度あなたの前に私たちがその言葉を受け入れて歩むものとなさしめてください。この社会の中で私たちは強いものがなお強くなり、社会の歪みを、またさまざまな差別や偏見、そうした事柄が生んでいく分断の中で自分が弱くされていると感じている一人一人がいることを心に覚えています。主よ、あなたがどうぞ私たちの言葉と行いをもって隣人に仕えるものとさせてください。そしてどうぞ私たちがその光をもってこの社会の中で火を輝かせていくものとなることができますように。それぞれの場にあってあなたが与えてくださっている祝福の言葉を携えてこの場から出て行かせてください。私たちのその火がどこかで誰かに生きる希望と勇気を与えるかもしれません。その一歩を踏み出させてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。